11、市長の市政運営方針に対し、誤解派が代表質問。代表質問の概要。2月26日の本会議冒頭、伏見市長は、令和6年度の市政運営方針を説明しました。これに対し、各会派を代表する5人の議員が、3月4日、5日の2日間にわたって、代表質問を行いました。なお、質問の内容については、各議員が項目を選定の上、要約して掲載しています。そのため、実際の発言口調とは異なる場合があります。会派を代表しての質問に対し、市長及び教育長が答弁しています。伏見市長の市政運営方針、抜粋。令和6年度の取り組み方針。将来推計人口によると、本市の2050年の人口は、2020年と比較して約9万人減少するとされている。この推計通りに進むと、税収が減り、これに伴う住民サービスの縮小が、市民満足度の低下を招き、人口減少を加速させてしまうという悪循環が生まれかねない。こうした負の連鎖を防ぐためにも、新たな取り組みに挑戦し、若い世代、子育て世代からさらに選ばれる町へと進化させるという決意のもと、最重点施策である子育て・教育施策の充実と、市駅周辺再整備を強力に推し進め、町の活気や経済の活性化につなげ、将来にわたって市民が幸せを実感できる持続可能な発展を目指す。市民が主役という町づくりの根源に立ち返り、あらゆる施策は人へとつながることを念頭に置きながら、多様性を尊重し、他者の立場に立って考える、誰一人取り残すことのない市政運営に取り組む。二つの最重点施策。最重点施策、丸一。子育て世帯をターゲットにした施策。一、安心して楽しく過ごせる子育てできる環境の充実。2学期から小学校給食の無償化を開始する。就学前の子どもの一時預かり施設の拡充など、在宅での子育て支援の充実を図るとともに、今後の保育サービスの需要を見極めながら、待機児童の通年のゼロを目指す。就学前後の子どもの学びのつながりを示す、架け橋コンパスを全小学校区で作成し、幼児期の遊びを小学校の学びへ円滑につなげる。子どもがワクワクするような遊具や休憩施設等を設置し、子育て世帯が楽しく安全に過ごせる空間づくりを進める。子ども食堂における補助制度の拡充とともに、ラポール枚方に学習のサポートや食事を継続的に提供できる児童育成支援拠点を設置する。すべての子どもに学びの機会を提供するため、不登校支援協力員を増員し、校内ルポを設置する小学校を拡充するとともに、メタバースの活用や公民連携による子どもの居場所づくりを進める。留守家庭児童会室の長期休業期の昼食サービスや、放課後オープンスクエアの実施時間の延長等に向けた取り組みを進める。子どもが学びたい、習いたいという思いを経済的な理由で諦めることがないように、効果的な支援策を検討する。母子保健と児童福祉の機能を併せ持つ、まるっと子どもセンターを開設する。子どもやその家庭に対し、本市で緊急かつ一貫した支援を行えるように、児童相談所設置に向けたロードマップ等を作成する。夫婦で早期に不妊症の検査を受け、適切な治療が始められるよう検査費用を助成する。2、 子供たちの未来への可能性を最大限に伸ばす教育の充実。子供が主役の学習活動への転換に向けた授業改善に取り組むとともに、一人一台端末の更新準備を進める。支援教育の実施体制や教育内容の改善につながる取り組みとともに、いじめ問題への未然防止と早期対応の取り組みを強化する。中学校部活動について、地域移行の形態を含めた多様な運営体制の構築に取り組む。計画的なエレベーター整備やバリアフリー化など、学校環境の充実に向けた施設整備を進める。CO2 削減効果の高い空調設備への入れ替えや、照明器具の LED 化等により、学校施設のゼブ化に取り組む。学校業務の DX の取り組みと合わせ、学校自らの働き方改革を人的にサポートする体制づくり等を図る。最重点施策、2、市駅周辺再整備の一層の推進。市駅市民窓口センターでは、窓口業務支援システムを導入し、手続きにかかる市民負担を軽減する。市駅前図書館に IC タグシステムを導入するとともに、24時間利用可能な予約図書受取ロッカーを市駅内に設置する。天の川沿いについて、府や地域団体などの協力のもと、生い茂った樹木の撤去や桜の植樹等を行い、魅力ある景観整備に取り組む。新庁舎の位置を早期に確定させ、緑の大空間を中心とした4、5街区の活用イメージや、それに必要な施設、サービスの具体的な検討を進める。新庁舎に備える機能等について、庁内横断的に検討を進めるとともに、市民の意見等も踏まえながら、新庁舎整備基本計画の策定に向け取り組む。スマートシティに向けた取り組みとして、利便性や安全性等の向上と、地域課題解決につながる AI 等を活用したスマートサービスの導入を検討する。5つの基本目標を具体化する取り組み。1、安全で利便性の高い町。旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震化の必要性と、耐震改修補助制度の周知、啓発と合わせ、家具固定器具の設置を支援する仕組みを構築する。災害備蓄品について、平時の管理業務の効率化と、発災時の在庫や配送状況の見える化等を行うための管理システムを導入する。雨水ポンプ場について、優先順位を見極めながら、効率的に耐震化を図る。都市計画道路長尾杉線、牧野長尾線の整備を計画的に進め、御殿山小倉線は次期区間の設計に着手する。また、淀川を渡過する都市計画道路牧野高槻線、不動京都森口線、枚方高槻線について府と連携し、早期完成に向けた取り組みを進める。京阪本線連続立体交差事業について、全事業用地の取得を進め、付け替え道路の設計など、府等と連携した取り組みを進める。持続可能な公共交通の維持、確保と合わせ、多様な移動手段の活用も視野に入れ、総合交通計画の改定に向け取り組む。村野駅西地区、那須造地区については、交通利便性を生かし、周辺環境と調和した居住環境や産業立地にふさわしい市街地創出を図るため、土地区画整理事業等の都市計画手続きを進める。2、健やかに生きがいを持って暮らせる街。子供の頃からの認知症に関する理解促進に取り組むとともに、日常的な高齢者の見守り体制の構築を推進する。 緊急時の受け入れ、対応機能を整備して、障害者の地域生活を支えるとともに、重度障害者入院時のコミュニケーション事業の利用要件を緩和する。障害者手帳の対象とならない軽度難聴者に対する補聴器購入費用助成について、高等教育等での学習支援の観点から、対象年齢を22歳まで拡大する。孤独・孤立対策について、町内外の支援機関の役割や連携のあり方について検討するとともに、具体的な仕組みづくりを進める。女性活躍の推進に向け、市内企業の労働環境の実態やニーズを把握し、働きやすい職場づくりに向けた普及・啓発に取り組む。平和への思いを次世代に伝え、若者に戦争の悲惨さと平和の尊さを考えてもらう機会を創出する。3. 一人一人の成長を支え、豊かな心を育む町。身近に文化芸術に触れ、親しむ機会を創出するとともに、総合文化芸術センターにおいては、著名なアーティストの招聘や、デジタル技術を活用した事業の推進を図る。市民が来館する公共施設にフリー Wi-Fi 等のデジタル環境を整え、接続時のトップ画面として構築するポータルサイトを活用し、読書活動の推進や障害学習活動の広がりにつなげる。生涯にわたりスポーツに親しみ、健康を増進し、人と人の交流を深めることができる環境づくりを進め、スポーツに取り組む市民の増加を目指す。市と関わりのあるスポーツチーム等との連携強化と、スポーツ施設の充実に向けた検討を進め、見るスポーツ、するスポーツの推進に取り組む。4. 地域資源を活かし、人々が集い、活力がみなぎる町。枚方万博の取り組みとして、地域資源を活かした魅力的な観光コンテンツや特産品開発と合わせ、効果的な PR により多くの来訪者を獲得する。また、民間事業者に働きかけや支援を行い、新しいビジネスの創出につなげる。東部地域において、古民家を活用した宿泊施設等の開設に向けた取り組みを進める。また、野外活動センターは、利用者等の意見を聞きながら、リニューアルの内容や手法等の具体化を図る。新たな農業の担い手の確保と育成のため、農業研修施設との連携やサポートを充実させる。5. 自然と共生し、美しい環境を守り育てる町。ため池に設置するフロート型ソーラーシステムからの電気を、枚方パークや市内事業所へ供給し、再生可能エネルギーによる脱炭素と地域課題の同時解決へつなげる。また、再生可能エネルギーの普及や省エネルギーの促進、電気自動車の購入等への助成を行う。総合福祉会館について、民間ノウハウを最大限活用した省エネルギー回収に取り組む。枚方京田辺環境施設組合による可燃ごみ広域処理施設の整備を進め、7年度の稼働を目指す。施策を推進するための基盤となる取り組み。枚方ならではの魅力を市内外に広くアピールする戦略的なプロモーションや魅力的な動画を活用した情報発信を積極的に行う。DX の推進により、さらなる市民サービスの向上と業務効率化を図る。公共施設の適正配置のあり方について、将来の街の姿を見据え、ビジョンの策定に向け取り組む。枚方病院について、コロナ禍後の医療需要の変化や、6年度に実施される診療報酬改定等の状況を踏まえた経営改善に取り組む。水道・下水道事業は 中長期的な視点から経営の健全化と経営基盤の強化に向けた取り組みを進める。市政運営方針は、市ホームページ、市役所別館6階の行政資料コーナーのほか、市議会ホームページからもご覧いただけます。市政運営方針、要旨はこちら、QR コードがあります。各会派の代表質問の録画映像は、市議会ホームページの本会議録画映像からご覧いただけます。代表質問の録画映像はこちら、QR コードがあります。